人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ繊維漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋秋勝公近松門左衛門、鯖江の街っていいね、いいね、笑顔があふれるメガネの街、鯖江ワイワイ情報。この時間は鯖江市がお届けします。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。2月3日月曜日、情報更新でお伝えしてまいります。鯖江情報です。まずは皆様、2月号の広報鯖江、もうお手元に届きましたでしょうか。今年20歳の集いに参加されました若者たちの晴れ姿が表紙を飾っています。1月12日日曜日、令和7年鯖江市20歳の集いが文化センターで行われたんですね。今年度20歳を迎える若者は613人、色とりどりの晴れ着やスーツ姿で20歳の節目をお祝いしました。式典では中学校時代の恩師からのビデオレターが流れると、当時を懐かしむ歓声や笑い声が沸き起こったということです。実行委員を代表して酒井由良さん、牧野龍太さん、玄女愛菜さんが一人一人が目標を定め、自覚と責任ある行動をします。家族や私たちを支えてくださる全ての人への感謝の心を大切にします。思いやりの心を忘れず地域社会に貢献しますと誓いの言葉を述べて決意を新たにされました。また佐々木市長からは、笑顔があふれるメガネの街鯖江、人が集い輝き挑戦する街の実現に向け、私と一緒にチーム鯖江の一員として、ふるさと鯖江の明るい未来を築いていきましょうと式辞を述べました。広報鯖江2ページ3ページにはこの鯖江市20歳の集いのさまざまな写真がいっぱいに掲載されています。よかったらぜひ皆様でご覧ください。それではまず日の近づいた情報からお伝えしてまいりたいと思います。夢未来館鯖江フェスタです。夢未来館鯖江の年に一度のフェスタを開催いたします。開催日は2月16日日曜日、第1部は午前9時30分からお昼まで利用されているサークルの皆さんの発表会が、また第2部では午後1時30分から男女共同参画講演会、公益財団法人北陸未来基金代表理事の永井美希子さんをお迎えいたします。彩りあふれる能登の復興へと題してお話をいただきます。ただし第2部のみ定員は100名とさせていただいております。申し込み締め切りは2月13日木曜日。広報鯖江16ページには申し込みフォームの二次元バーコードがございますので、どうぞ皆様でお申し込みください。詳しいお問い合わせ先は夢未来館鯖江です。電話 51-1722 番、こちらまでどうぞお問い合わせください。続いては文化の館からのお知らせです。2月8日土曜日は絵本とよちよち123、絵本の読み聞かせやわらべ歌、手遊びなどを予定しています。午前10時30分から午前11時までです。2月16日日曜日午後1時30分からは映像シアターです。上映しますのはセント・オブ・ウーマンです。アルパチーノやクリス・オドネルなど、名優が、出演いたします。満員の場合には入場できない場合ありますので、お早めにどうぞお越しください。2月21日金曜日午前11時からは赤ちゃんと絵本の広場、0歳児対象です。絵本の読み聞かせやわらべ歌を予定しています。文化の館、お問い合わせ先は電話番号 52-0089 番、こちらまでどうぞお問い合わせください。続いては子育て応援情報、子育て支援センター虹色のサポートでお届けしてまいります。2月19日水曜日午後2時からは 助産師吉田美里さんをお迎えしまして助産師相談会が行われます。また2月22日土曜日午前10時から午前11時まではイクメンパパ講座を行います。パパと一緒に遊びませんか。講師は酒井由美子さんです。定員は予約制の15人。お早めにお申し込みください。子育て支援センター虹色電話番号は 51-3527 番、こちらまでお問い合わせください。続いては小学校中学校の入学卒業を祝う会です。対象の方には祝い品をお送りいたします。日時は3月2日日曜日午前9時30分から、場所は相合沢江です。対象となるのは沢江市内在住の一人親家庭など令和7年3月に中学校を卒業する生徒、または令和7年4月に中学校もしくは小学校に入学する子どもさんが対象となります。お祝い品の贈呈や映画鑑賞なども予定しています。料金は子どもさん無料、会員保護者の方は無料、非会員保護者の方は2000円となります。あらかじめお電話でお申し込みください。鯖江市母子家父福祉連合会、電話090-2830-6460番、山森さんの携帯番号となっています。もう一つは中学校の卒業祝い、中学校のまた小学校の入学祝いの申請についてです。対象となるのは鯖江市内在住の一人親家庭などで母子父子家庭、また両親がいてもお父さんやお母さんに極めて重度の障害がある場合において、令和7年3月に中学校を卒業する生徒、または令和7年4月に中学校もしくは小学校に入学する児童を養育している保護者の方が対象です。申請方法は鯖江市子ども真ん中課で必要書類に記入し提出してください。持ち物は一人親家庭を証明できるものとなります。申請期間は2月17日月曜日から3月7日金曜日となっています。なお土曜日曜祝日は除きます。こちらのお問い合わせ先は子ども真ん中課、電話 53-2224 番となっています。続いて休日当番日のご紹介です。2月9日日曜日は木村病院、電話 51-0478、 または鯖江清水耳鼻咽喉科医院、電話 52-8700 番となっています。診療時間は午前9時から午後5時まで。なお発熱している場合は受診前に電話をお願いいたします。また変更となる場合もありますので電話で確認の上受診をお願いいたします。休日当番医のご紹介でした。詳しい情報などは鯖江市2月号の広報鯖江にも掲載されているほか、最新の情報は鯖江市のホームページをチェックしてみてください。それではここからは武富税務署から職員の方をお迎えいたしまして大切な情報をお伝えいたします。
今年も確定申告の時期となりました。今日はスタジオに武富税務署から桜井さんに来ていただきました。所得税の確定申告についていろいろと教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ早速なんですが、まずどのような方が確定申告が必要なのか教えてください。
例えば個人で事業や農業をされている方、土地や建物を貸している方、または売られた方、年の中途で退職され年末調整を行っていない方などが対象になります。またサラリーマンの方でも給与所得および退職所得以外の所得が20万円を超える方、給与を2箇所以上からもらっている方などは確定申告が必要な場合もありますので忘れずに申告してください。
はい。そしてもう最近ではね、こう定番となってきましたが、確定申告といえば e-tax ですよね。
そうですね、 e-tax を利用すると申告書の作成や提出がご自宅からできます。所得税の確定申告書を e-tax で提出される方は年々増加しており、令和5年分では申告された方のうち約7割の方にご利用いただいています。
あ、そんなに e-tax 申告かなり浸透していますね。 これ確かスマホでも申告できるんですよね。
はい、スマホを利用して e-tax で申告書を提出される方も年々増加しています。ちなみにスマホ申告はマイナポータル連携をご利用いただくとさらに便利です。
マイナポータル連携、これはどういったものなんですか？
マイナポータル連携とはマイナンバーカードを利用してマイナポータル経由で給与や公的年金の源泉徴収票のデータや医療費、ふるさと納税など各種控除額のデータを一括取得し申告書に自動入力されるものです。
なるほど。マイナポータル連携をするとスムーズに作成できそうですね。
そうですね。例えば医療費控除を受けられる方はマイナポータル連携によって医療費の金額が自動入力されるので領収書等の収集や集計が不要な上ミスもなく安心です。ぜひご利用ください。
はい、とても便利な機能なんですね。マイナポータル連携で気をつけることってありますか？
マイナポータル連携をご利用になるにはマイナンバーカードとマイナンバーカードを読み取ることができるスマートフォンが必要です。なおマイナンバーカードの暗証番号も必要となりますので事前にご確認ください。また初めてマイナンバーポータル連携をご利用される方は利用者登録など事前準備が必要です。各種証明書の発行主体によってはデータが取得可能となるまで数日かかる場合もありますのでお早めの準備をお願いします。
これ操作方法とかわからないことがあったらどうしたらいいです？
操作方法については国税庁ホームページの令和6年分確定申告特集をご覧ください。その他の一般的なご質問は国税庁ホームページの税務相談チャットボットやタックスアンサーなどをご利用ください。
電話だけじゃなくってチャットボットからでも気軽に質問できると少しね安心して自宅で申告書の作成できますね。では今年の確定申告の提出や納付の期限はいつまでですか？
申告と納付の期限は所得税は3月17日の月曜日まで、消費税は3月31日の月曜日までです。納付について振替納税の手続きをされている方は所得税は4月23日水曜日、消費税は4月30日水曜日が振替日となります。
わあ、期限には注意が必要ですね。これの振替納税を利用するにはどうしたらいいんですか？
振替依頼書に必要事項を記入し、金融機関届出印を押印して納付の期限までに税務署か金融機関にご提出ください。また振替依頼書はスマホやパソコンから e-tax を使ってオンラインで提出していただくと金融機関届出印の押印が不要になるほか、簡単な操作で提出できますので今後振替納税の手続きをされる方はぜひオンラインでの提出をお願いします。
あ、本当にオンラインの方がなんか簡単に聞こえました。口座からこう自動で引き落とされる振替納税は税務署や金融機関に行かずに納付ができてとっても便利ですね。他にも税務署や金融機関に行かずに納付する方法っていうのはあったりします？
スマホアプリを利用して納付する方法やQR コードを作成してコンビニエンスストアで納付する方法、その他クレジットカードやインターネットバンキングを利用して納付する方法があります。詳しくは国税庁ホームページの納税に関する総合案内に掲載されていますのでぜひご利用お願いします。
はい、わかりました。自宅からの申告について詳しく伺いましたが、次は確定申告会場について教えてください。
武富税務署では確定申告の相談会場を設けています。受付期間は2月17日月曜日から3月17日月曜日までの祝日を除く月曜日から金曜日、受付時間は午前9時から午後4時までです。
はい、
申告会場への入場は入場整理券が必要となります。入場整理券は国税庁 LINE 公式アカウントで事前に発行しています。取得方法につきましては国税庁 LINE 公式アカウントのメニューから税務相談チャットボットにお尋ねください。また申告会場で当日配布も行っていますが配布枚数には限りがありますのでご承知おきください。詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。なお税務署で申告された方は先ほど申し上げたようにスマートフォンを利用しての申告をお勧めしています。スマホとマイナンバーカード、源泉徴収票など申告に必要な書類を持参してください。またマイナンバーカードの2種類のパスワードも事前に確認しておいてください。
申告会場への入場には入場整理券が必要なんですね。また会場ではスマホ申告もできるんですね。
そうですね。
消費税のインボイス制度がすでに始まっています。事業者が行う消費税の申告に関して注意すべき点っていうのはありますか？
インボイス発行事業者の方は消費税の申告が必要となります。令和6年1月1日以降にインボイス発行事業者の登録を受けた免税事業者の方については登録日から令和6年12月31日までに行われた消費税の課税対象となる取引について新たに消費税の申告が必要になりますのでご注意ください。
はい、令和6年中に新たにインボイス発行事業者になられた方は今回の確定申告で初めて消費税の申告をするということですね。消費税額をなるべく簡単に計算できる方法とかってありますか？
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となられた方は納税額を簡単に計算できる2割特例を適用できる場合があります。2割特例は消費税の納税額を売上の消費税額の2割とするもので、売上金額を集計すれば手軽に納税額を計算できる仕組みとなっております。この2割特例を適用するには一定の条件がありますので、国税庁ホームページのインボイス制度特設サイトの2割特例特設ページにあるインボイス発行事業者の2割特例適用可否フローチャートでご確認ください。
なんかちょっと難しそうなんですが、この消費税額簡単に計算できる2割特例っていうのがあるんですね。まあ、利用できるかどうかはこの国税庁ホームページに掲載されているフローチャートで確認していただきたいということなんですね。
はい、なおインボイス制度に関する内容全般について不明な点がある事業者の方は国税庁ホームページのインボイス制度特設サイトで確認していただくか、または最寄りの税務署までお問い合わせください。消費税の申告書は国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを使用すれば手軽に作成することができます。作成した申告書はマイナンバーカードとマイナンバーカード読み取り対応のスマホを利用した e-tax 送信が大変便利ですのでぜひご利用ください。
やっぱり最近はこう LINE とか e-tax とかそういうものを使ってされるんですね、これ税務署の方もね。
そうですね、最近はそういうものが多いですね。
結構皆さん使われてます？
結構予約される方多いです。
あ、 LINE 公式、
はい、
あ、分かりました。ちょっと私もね、確定申告そろそろで、ね、やらなきゃやらなきゃって思ってるんで使ってみたいと思います。ありがとうございます。では最後に終わりになりますが、ラジオの前の皆さんへ一言お願いします。
はい、繰り返しとなりますが、申告書の作成提出についてはご自宅からスマホやパソコンのご利用をお願いします。また納税の際は振替納税などキャッシュレス納付をご利用ください。本日お話ししました新確定申告に関する情報は国税庁ホームページの令和6年分確定申告特集に掲載していますのでぜひご覧ください。
はい、国税庁ホームページの令和6年分確定申告特集、これをぜひねチェックしてほしいということです。ありがとうございます。今日は竹富税務署の桜井さんから今年の確定申告についてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日も良い一日となりますように。この時間は丹南 FM 菅原がお伝えいたしました。
人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ繊維漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋秋勝公、近松門左衛門、鯖江の街っていいね、いいね、笑顔があふれるメガネの街鯖江ワイワイ情報。この時間は鯖江市がお届けしました。